皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はマルコによる福音書を学んでいます。今週第2課のテーマはイエスの宣教活動の1日。暗証聖句はマルコ1章17節、口語訳聖書でお読みします。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。マルコ 1-17。 マルコによる福音書の特徴の一つは、すぐにとかたちまちといった言葉が多く使われていることです。イエス様の昇天からまだ間もない早い時期に書かれた福音書なので、イエス様の活動的な動きが生き生きとリアルに描写されています。例えて言えば、イエス様のドキュメンタリー映画を作るためにイエス様の行動を記録した動画を編集して約24時間に収めたものを文書化したものが、このマルコによる福音書と言えるかもしれません。ですから私たちはこの福音書を通してイエス様と一緒に宣教の現場にいるような、そのような臨場感を経験することができるのです。日曜日のところをお開きください。マルコ1章16節から20節は、ペテロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネが召される場面が記録されています。彼らは私についてきなさいと招かれると、すぐに網を捨ててイエス様に従っていきました。なぜ彼らはこんなに簡単にこれまでの生活を捨てて不安定な宣教師としての生活に入っていく、そのような決心ができたのでしょうか。この同じ場面が描かれているヨハネの福音書と合わせて読んでいくと、その理由がわかります。彼らはもともとバプテスマのヨハネの弟子で、ヨハネがイエス様を証しするのを聞いていました。そして実際にイエス様に会いに行き、その御言葉を聞いていたのです。その御言葉は彼らのうちに種となってまかれ、ある日決定的なイエス様の招きの声を聞いたときに、それが実を実らせたのです。御言葉の種をまき続けることの重要性を教えられます。注目したいのは、イエス様が彼らを招かれる直前、彼らをご覧になったと書かれている点です。ここで使われているエンブレペインというギリシャ語は、精神を集中して人間の心の奥底まで読み取るような凝視を表す言葉です。ただふと見かけたということではなく、じーっと見る、鋭く見るという意味があります。イエス様はペテロが将来ご自分をあっさり裏切ってしまうようになるということもご存知でしたし、でも砕かれてもう一度立ち上がっていくようになるということも見ておられました。聖霊を受けて大伝道者として立ち上がること、殉教をも恐れないでキリストを力強く証しするものとなるということも見ておられたのです。彼らがたまたまそこにいたから弟子として招かれたわけではなく、彼らが持っている可能性に目を向けられて、そして選ばれたのです。イエス様は、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立てたと言われました。ですから、あなたが今ここにいるのも偶然ではなく、神様の深い計画の中にある。あなたは選ばれて今ここにいるということです。これが神様の召しです。月曜日のところをお開きください。マルコ1章21節から28節には、イエス様の力強い説教によって引き起こされた出来事が記録されています。人々がその教えに驚き、悪霊が追い出されていったのです。悪霊はイエス様が何者かを知っており、悪を滅ぼす力ある存在であることを恐れています。すでに大騒動が地上においても始まっているということがわかります。この時 イエス様は悪霊がイエス様について証しすることを禁じられました。これはメシアの秘密と呼ばれるものですが、イエス様がご自身について秘密にしようとされた理由は2つ考えられます。一つは、間違ったメシア感を持っていたユダヤ人たちを興奮させ、本来の宣教活動が阻害されることを防ぐため。そしてもう一つは、十字架という霊的な大騒動のクライマックスに弟子たちが備える時間を与えるためでした。火曜日のところをお開きください。マルコ1章29節から34節はペテロの姑が癒される場面です。彼女は癒されるとすぐにイエス様と弟子たちをもてなしました。ガイドには、イエスによって救われ癒された人はその結果として他の人たちに奉仕するという原則のなんと力強い実例でしょうと書かれていますが、私たちもそうありたいと思います。特にペテロには家族があったにもかかわらず、家族を置いて宣教に思いっきり専念できたのはペテロの妻や姑の理解と献身があったからだと思います。水曜日のところをお開きください。マルコ1章35節から39節にはイエス様の生涯における大切なポイントがあります。イエス様はこの忙しい毎日の宣教活動の中にあって、朝早くから山や人気のない場所に退いて祈っておられたということです。ガイドの問い5の説明を読んでみましょう。イエスは日の出前に起き、祈るために人気のない静かな場所に出て行かれました。マルコ 1-35 はイエスの行動の中心として祈りを強調しています。文中の他の動詞、起きて、離れて、出て行きは全て動作が完結しています。しかし祈るという動詞は未完了形であり、ここでは特に進行中の過程を表すために用いられています。イエスは祈っておられた、祈り続けておられたのです。聖句はまたイエスが出かけられたのがいかに早かったかを強調しており、それは彼の一人の祈りの時間が長かったことを示唆しています。四福音書を通じて私たちは祈りの人としてのイエスに出会います。これはイエスの宣教活動の原動力を知る上で重要な秘密の一つのようです。イエス様は宣教活動の合間に時間を見つけて祈っておられたのではなく、祈りと祈りの間に宣教活動を行われたといった方が真実に近いと思います。このイエス様の姿勢は私たちにとっての大切な模範です。木曜日のところをお開きください。マルコ1章40節から45節は重い皮膚病の人を癒された場面です。当時の律法によると、この病気の患者は感染予防のために私は汚れたものだと叫びながら歩かなければなりませんでした。人々からは避けられ、冷たい目で見られます。城壁の外で孤独に生活するしかない、そんな人がこの時町のど真ん中にいたのです。彼はなぜ自分が傷つき惨めになるような場所に出かけていったんでしょうか。それはただイエス様に会って癒していただきたかったからです。彼はイエス様の前にひざまずいて言いました。主よ、御心でしたら清めていただけるのですが。当時この病気はその人の罪の結果であると考えられていました。彼は自分を責め続けていたはずです。でも彼は自分の弱さや汚れを認めて、自分のありのままをイエス様の前にさらけ出しました。これに対してイエス様は自ら腰をかがめて手を伸ばして彼に触りました。汚れた男に触るということは汚れが移るということです。そんなことは イエス様は百も承知の上でした。汚れが移るのならむしろ本も、あなたの汚れは私が引き受ける、あなたの苦しみや心の痛みを私が引き受けるから安心しなさい、私はそのために十字架にかかるんだ、十字架で私が代わりに傷つくからあなたはもう苦しまなくてもいいんだよ。そんなイエス様の思いがこの行為に現れていたのです。イエス様が私の心だ、清くなれと言われると、彼はたちまちのうちに清められました。病気のゆえに孤独に生きてきたこの人がイエス様のぬくもりに触れた瞬間でした。私たちもこの人のように、神様、私に触れてくださいと祈りたいと思います。今週はマルコ1章を読みましたが、イエス様の力ある宣教の秘訣、そして人々の心を作り変えていった聖なる感化力の秘訣はまさに祈りにあったということを見過ごすことがないようにしたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、イエス様は朝早くからどんなことを祈っておられたと思いますか？その祈りの内容について考え、あなたも実際に祈ってみましょう。第2番目、忙しい毎日にあってどうしたら祈りの時を最優先にすることができるでしょうか？話し合ってみてください。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。